お読みいただきました箇所は、イエス様が十字架におかかりになる前夜、この地上で最後に弟子たちと過ぎ越しの食事をなさる場面、最後の晩餐のその一コマであります。そしてこれがご承知のように聖餐式の起源となっております。第一コリントの11章に使徒パウロもこの聖餐式の場面をイエス様の御言葉を記していますけれども、私を覚えてこれを行いなさいと命ぜられ、まさにそこから聖餐式が制定されているのです。聖餐式というのは私たちプロテスタント教会の中で守られる最も大切な礼典、その2つの1つです。まあ、2つというのは洗礼式と聖餐式でありますが、この2つが礼典、聖礼典といいます。礼典とは何か、これは一言で言いますと見えない恵みの見える現れと言います。私たちに与えられているこの確かな救いの恵みというものは、しかし目には見えない、そのようなものであります。しかしイエス様はその中で私たちに目に見えるようにもこれを表してくださったのが霊典です。目に見るだけではなくて、さらにはまあ触れるというところもあります。またその中で招きの御言葉を聞くということも含まれます。奏楽が奏でられているということも重要な要素だと思います。そして何よりも味わう、見えない恵みの見える現れ、私たちに与えられているこの救いという確かな恵みは確かだけれども見えない、そういう中でイエス様は私たちにこの見ても分かるように味わえるようにこの霊典を与えてくださったわけです。私は多分20年かもっと前だと思いますけれども、一つの霊典の忘れられない場面があります。まあ、特別なことではないんです。そしてその日にどんな感動があったのかということもそれほど覚えていないというか、まあ覚えていないです。でもなぜかあの光景がずっと心に残っていて、それは旧街道時代のあの日差しだと多分第二礼拝だったと思うんですけれども、その光景がいつものあのバッハの曲が流れて聖餐に預かっていた、そして何とも言えないこの温かく包まれるようなその場面がいつまでもなんか心に残って思い起こされています。まあ、皆さんはどういう聖餐式に印象というか記憶を持っておられるでしょうか。素晴らしい聖餐式をこれからも味わっていきたいと思います。まあ、今コロナ禍で聖餐式が少し数を減らしております。イースターとクリスマスとプラス2回、だいたい3ヶ月おきなので年に4回になってますね。礼拝の中で聖餐式を行うというのはそれは諸教会に委ねられていまして、毎月行うところもあれば毎週行うところもあります。従来の浦和福音自由教会は偶数月の第2週と、まあ、イースターと洗礼式だったと思います。ですから6回、イースターとクリスマスですね。イースターとクリスマスだと思います。ですから6回か、まあ、7回でしょうかね。それぐらいだと思います。 まあ、早く従来の形に戻ることを願いつつ、まあ、今はその気持ちを温めて、私たちの与えられているこの洗礼、聖餐の恵みとはどのようなものであるのかということを心に知ることができるように、今日は御言葉を味わっていきたいと思います。まあ、次回はイースターですので、今度は4月ですが、そのことを思いながら今日は御言葉を味わいたいというふうに思います。前回の箇所はこの直前でありますけれども、そこでは、まあ、この裏切ったユダのことが注目されました。しかしここからすでに17節からは過ぎ越しの食事は始まっていたんです。改めてユダもいたんだなというふうに思いました。そして弟子たち一人一人が主によって招かれたんだなというふうに教えられた、まあ、そういう箇所でありました。この食卓の場が備えられるその過程におきましても、実は主があらかじめご計画されていて、そして声をかけていて用意されていたんだと。そこに弟子たちを招かれたんだ。どんなにか主はこの過ぎ越しの食事を大切に思っていて、弟子たちを招きたいと思ってこの場に臨んだのかということを考えさせられることでありました。食卓に招かれるということは、最も親しい、気を許す、深い交わりに迎え入れられるということだと思います。食事を共にすることで、差し出された食事とともに、お互いが自分の大切な時と心を相手に与えたい、そう思って生まれる空間であるように思います。喜びを分かち合いたい、そんな最高の空間がこの食卓にはあると思います。ここでのイエス様と弟子たちの食卓、これは過ぎ越しの食事でありました。通常イスラエルの人々がするように、そこではその過ぎ越しのストーリーが思い起こされた、回想されたはずです。すなわちイスラエルの民が奴隷にされていたエジプトから救い出される。しかしエジプトの王パロはイスラエルを解放しなかったので、神の裁きが下る。そういう中でイスラエルは子羊をほふり、その血が彼らの家の鴨居と門柱に塗られ、そのことを通してイスラエルは神の裁きが過ぎ越す。そしてエジプトには混乱がある。そういう中で彼らはエジプトを脱出してきた。神の大いなる御手とその素晴らしい救いの御業があったんだということを、ここでも分かち合って、食事を共にしながらそのことを記念し祝福し合ったんだ。そういう空間がここにあったと思います。そんな中でイエス様は今ここに生産の起源となる素晴らしい、また不思議な言葉を述べて、これを弟子たちに与えられたわけでありました。まずパンが渡されるところを見ていきます。22節を改めてお読みします。さて一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。そこに用意されていたのは種なしパンであります。パン種が入っていないので膨らむことはなく、こう少し厚いクラッカーのようなものが 引き伸ばされたものであっただろうなというふうに思います。イエス様はこれを手にお取りになって、そして、まあ、屋内ですが、まあ、天を見上げたんでしょうか。父なる神を褒めたたえた、賛美したわけです。この糧をお与えくださる、命をお与えくださる、救いのご計画をお与えくださる神を褒めたたえたのであります。そしてこれを裂いて弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。このイエス様のこの場面におきましても、もちろんパンはそのままパンであります。弟子たちはイエス様が象徴的にこれは私の体ですと言われたんだと理解したはずです。しかしそれが何を意味しているかは分かりませんでした。知りませんでした。しかしイエス様は確かにこれからご自分が向かわれる十字架の死を知っておられました。弟子たちの目の前で裂かれたパンは十字架の上で切り裂かれるご自身の体であると知り、そのことを意味して今これを述べておられるんです。その意味を知っておられた、いや知っているからこそ改めてここに決意と覚悟を持ってこう述べられた。これは私の体です、あなた方のために裂かれる、あなた方に与える私の体、私を与える、そのような思いが、そのようなイエス様の身思いがここにはあります。パンを取るということは何を意味しているんでしょうか。いつも私たちのこの聖餐式では、私はマタイの福音書を読むことが多いので、取って食べなさいとありますが、この取るということは何を意味しているんでしょうか。私たちはどのような思いでパンを取り、それをいただくんだろうか。このパンを取るということは、主イエス・キリストの十字架の死が他の誰かのものではなく、今これを取る私の罪のためであり、その私の罪の許しのためである、その福音を受け取るという信仰を表しています。自分のその罪の家に私の罪の許しがここにあるんだということをかみしめながら取るということです。そしてまたこのパンを口にして食する、それは十字架に死なれたイエス・キリストが私のうちに与えられる、私のうちに生きてくださるということの経験であると思います。これを通してキリストと一つになることを覚えます。使徒パウロはガラテヤ書の2章において、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと述べましたが、その御言葉を私たちは聖餐式を通しても深く味わい知るのです。イエス様は今日の私たちに対しても、あの聖餐式を通して取りなさい、取って食べなさいと個人的な関係の中で私たちを 招いてくださっています。私をあなたに与えると招いてくださっているんです。イエス様の食卓に、イエス様を惜しみなくお与えくださる方です。もてなしてくださるというんでしょうか、惜しみなくお与えくださるお方です。ためらうことなく、ご自身に執着することなく、すべてを注ぎ出して完全にお与えくださるお方です。それはあのピリピの2章にある通り、神の御子がご自身のその神としての姿にとどまることなく、固執することなく人となられたこと、また十字架の死をもって私たちにその命を与えられたことを通して示しています。イエス様は私たちをそのご自身の食卓に招き、私たちに最も親しい気を許す深い交わりに加わってほしいと、そう願って取りなさいと述べてくださるのです。私たちの日常的にいつもあるか分かりませんけれども、誰かをお招きして、そして食事を一緒にしようとするとき、これを食べてほしいなと、喜んでほしいなと思ってお出しすると思います。決して豪華なものでなくても、シンプルなものでも一緒に食べれたら嬉しいなと思って、でお腹がいっぱいで残してしまうこともありますけれども、それはしょうがないと思いますが、やっぱり食べてくれたら嬉しいし、残されたらちょっと残念に思います。イエス様は惜しみなくご自身をあなたに与えるとお与えくださっている、取りなさいと進めてくださっている中で、これを取らないとやはりイエス様は残念に思われるでしょう。改めて取りなさいというイエス様の招きの声を聞きたいと思います。さて23節から次に杯を回す場面を味わいます。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、彼らにお与えになった。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは多くの人のために流される私の契約の血です。誠にあなた方に言います、神の国で新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことはもはや決してありません。杯は一つです。ですからこれは回してこう飲まれたんだなと思います。イエス様は一方的な恵みによりこの御救いの契約をお与えくださる神様に感謝の祈りを捧げます。そしてこれは多くの人のために流される私の契約の血ですと言われたんです。この流れを見ますと、イエス様がこう杯を回されて、彼らはその杯から飲んだ、そして飲んだ後にこれは多くの人のために流される私の契約の血ですと。弟子たちはそのことを十分に理解していなかったでしょう。しかし改めて契約の血ですと教えられたんです。私たちはこれまでどれほどの理解を持っていただろうか。もちろんこの理解は、この探求は尽きることがありません。私たちの一生をかけてより深くより正しい理解に招かれることを願いながら主の前に謙遜にいただくだけだと思うので、完全にこれだとは言えないんですけれども、でも不十分な理解でありながらも私たちはこの恵みに招かれてこれをいただいています。そして今改めてこの御言葉をいただくんです。これは私の契約の血であると。 イエス様が十字架の上で流される血、この契約の血である。旧約の時代、契約が交わされる時には動物の血が流されました。それは命を懸けた約束であることを意味しています。あの出エジプトの際は、出エジプトの24章の8節にありますけれども、8節前後にありますけれども、神様がイスラエルの民と契約を結ぶとき、モーセはお牛の血を取り、これを民に注ぎかけたと言います。そして8節でこういうふうに言っています。見よ、これはこの注ぎかけた、見よ、これはこれらすべての言葉、すなわち契約の書に基づいて主があなた方と結ばれる契約の血である。ここで契約の血ということが述べられていました。まさに一方的な恵みの中でこの神様の契約があったんだということを思いますが、イスラエルの民はこともあろうに自ら罪を犯し、この契約を破り神に背いて堕落するんです。しかし神様はご自分の民を見捨てることなく、預言者を通して新しい契約を結ぶ日が来るんだと約束しておられました。あまりにもちょっと旧約聖書一瞬にまとめてしまっていますが、その約束の実現が今ここにあるとイエス様は新しい契約だというのです。これが新しい契約として、私の契約の血としてここにあるんだというのです。これは多くの人のために流される私の契約の血です。今改めて契約の血としての杯なんだなということを思います。だいぶ前の話でありますけれども、ある、女の子って言っていいと思う、こう若い、子でありましたけれども、その頃には信仰をしっかりと持っていた、しっかりというか、持っていたと思います。しかしある日、生産式のパンとブドウ液を取ることをためらいました。自分は信じきれていないと思ったのか、あるいは自分はこれを受けるにふさわしくないと思ったのか、ためらって取らなかったんです。周りの大人たちはそのことについていろいろと分かち合って、あ、そうなんだと。でも私はその女の子が、ためらって取らなかったのは、尊いというか、ふさわしい、主の前に誠実な姿であるなというふうに思いました。この契約の恵み、神様との約束の深みを覚えるからこそ、主の前に誠実を求められる、そのことを知っているからこそ、彼女はためらったんです。それはいい加減な思いで受けるより、むしろ尊い心だと思いました。それからもうだいぶしばらく経って、今は本当にその姉妹も感謝を持って生産に預かっています。もちろん私たちはその生産を遠慮したらいいということでは全くありません。しかし本当にこの契約の血をいただくということを改めて受け止め直し、これに預かりたいというふうに思うんです。イエス様はこの契約の血を通して新しい出エジプト、新しい解放、私たちに罪からの解放を与えてくださる、新しい契約の民をここに作ってくださる、そこに招いてくださっているのであります。次回の聖餐式はちょうど約2ヶ月後のイースター、4月の20日になりますけれども、その時に改めてこれを心に留めながら味わいたいというふうに思います。 そして最後にもう一つのポイントを申し上げると、この契約に生きる私たちは、またこれが多くの人のためのものであったことも忘れてはならないのであります。先週の宣教賛ではとても励まされました。本当に神様の救いのご計画が今も世界中で前進しているんだなということを教えられました。あるいは世界中で本当に大変な中にあるところにおいても神の御手があるんだな、そしてそこに働き人が使わされているんだなと、またその本人が祈ることに対してのチャレンジを受けておられ、あるいは悔い改めを持っているというメッセージを思い、こちらも襟を正されました。これは多くの人のために流される私の契約の血です。この血をいただく者たちはまたこのことを覚えていなければならない。ある先生は、神の国で新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことはもはや決してありませんと、この御言葉に励まされて、私は今後一切コーヒーを飲まないと、私はそんなこと言ってないんですけれども、まあでもそれぐらいの思いを持ってこの宣教に使いたいと、その解釈はさて置いといてなんですが、でもその先生はですね、まあ、冗談を交えながら本気で、いつかイエス様と一緒に天国でイエスコーヒーを飲むんだってですね、そんなふうにおっしゃられていたのを印象深く覚えています。使徒パウロは先ほど申し上げた11章のそのちょっとあと26節でこの聖餐の場面を語るときにこう述べました。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。このパンを食べ杯を飲むたびに、すなわちこの聖餐の恵みを繰り返す中で主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。あの聖餐の恵みは見えない恵みの見える現れで、主の死を告げ知らせるものであるんだ。私たちの罪のために、その許しのために十字架の上で裂かれた体を覚え、流された血をここに知るんだ。真の救いを、解放をもたらす新しい契約がここにあるんだということを、あの聖餐式の中に見るんだと。ある教会の聖餐式の中では、これはどこの教会も同じですけれども、この聖餐にはイエス様を信じていない人は預かることができません。ですから、ご遠慮くださいというふうにアナウンスをする。でもその教会のその先生がおっしゃられてたのは、確かにそれはアナウンスします、どうぞ受けてくださいということはできないんです。だけどぜひここに同席して見ていてくださいって強く勧めるっておっしゃってました。この礼拝の場にいて、そしてまだイエス様を信じるに確信は至らないけれども、でもここに参加してくださっている方々にぜひ同席していてください、そしてぜひ見ていてください、もちろん一日も早く一緒にこの聖餐の恵みに食卓に加わってくださることを待ち望んでいます。でも今は見ていてください。このことを通して死の流される血を私たちは知ることができるからですと、まあ、そう言ってアナウンスを加えるとおっしゃっていました。まあ、素晴らしいことだなというふうに思います。この聖餐式をはじめとして、また礼拝をはじめとして、私たちは宣教に使えます。そしてなお救いの前進がなることを望み見ているのです。最後の節まで読んで終わりたいと思います。そして賛美の歌を歌ってから、皆でオリーブ山へ出かけた出発であります。私たちも賛美の歌を歌い、新しい恵みの契約に生かされたことを深く心に留め、 新しい1週間、その宣教の1週間に歩んでいくのです。いかがでしょうか。どうぞ御言葉の主の恵みを心に留めながら思い巡らし、またこれから持たれる聖餐式に期待を持ってしばらく主の前に静まり、また感謝の祈りを捧げましょう。どうぞ。